鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそ今年もよろしくお願いいたします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、はい、斉藤です。明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、新年っていうこともありまして、はい、ちょっと鉄道の未来っていうことをテーマに、はい、私が語る鉄道の未来ですから、私ができる範囲っていうか考えられる範囲でちょっとお話しさせていただきますと、
はい、
まず今日1日目はですね、貨物をもっとなんか列車で扱えないかなっていうことですね。
はい、
昨年もですね、貨物の時刻表の話をしたりとかしたんですけども、確かに釧路っていうか、新富士駅までは貨物が来て、今2往復なんですけど来てますけど、
はい、
なんかもっとなんか貨物列車使えるよなっていうふうに思いがあるんですよね。
はい、
トラック業界も、ちょっと人手不足だとか大変だし、
はい、
これからなんですかね、この勤務時間っていうんですかね、はい、拘束時間もだんだんこう、いいことなんですけどね、ちゃんと決められて制限されるっていうこともあり、
はい、
そうするとやっぱり JR 鉄道でこうわーっとこう運んだ方が、SDGs の観点からもいいんじゃないかな、はい、という
環境にも優しいですよね。
そうなんですね。
はい、
では今日はですね、私がじゃあ貨物って私もう40年以上前なんですけど、自分が国鉄にいた時に、新富士駅で、貨物なんです。でどんなことをやってたかっていうのを、はい、ちょっとお話ししながら、
はい、
こんな感じで言ったらいいのかなっていうことでお話ししたいと思うんですよね。
はい、
で私国鉄入ったのは1978年の5月で、2ヶ月間は釧路駅の、横丁の釧路鉄道管理局っていうところ、文書課っていうところにいて、臨時雇用で入ったんですね。で、6月過ぎて、今度7月8月が三崎巡りがすごく流行ってた時で、
はい、
国鉄バスの疲労営業所行ってくれっていうことで、はい、バスの車掌なんかを2ヶ月やった後、新富士駅に、晴れて、当時はですね、準職員っていう、職員の前ですね。これ大体6ヶ月やると正社員になるよということだったんですけど、新富士駅に入ります。で当時新富士駅で扱ってたっていうのが西港の石油タンクの、はい、いわゆる石油製品ですね。ガソリンだとか、
はい、
それから重油だとか、
はい、
そういうのをこう十勝方面と、それから網走方面、
はい、
に、タンク車っていう、
はい、
中チャプチャプ言うってですね、そういうのタンク車を、振り分けてたんですね。
なんか古い地図見ると引き込み線が、西湖の方になんか伸びてたような雰囲気が見つかることあったんですけども、
ありましたね。
はい、
まず釧路開発埠頭っていう、湧別鉄道の代わりっていうわけじゃないんですけども、
はい、
そういう鉄道会社があって、
はい、
その釧路開発埠頭っていう会社がその機関車をその西港までこう引っ込み線でぐーっと持ってって、
はい、
それで、タンク車を引っ張ってくるわけですね。でそれを今度新富士駅に持ってきて、それを僕らがこう方面別に、
はい、
振り分けるっていう作業なんですね。で当時は新富士駅、10番線まであったと思うんですよね。でそのうちの9番線っていうところにその釧路開発埠頭が 20両ちょっとぐらいのタンク車を、はい、まあ、何回かに分けて持ってきて、でそれをこう国鉄の、ディーゼル機関車が大田の助の方面までこう引き上げていって、はい、で入れ替えをするわけなんですね。でこの入れ替えっていうのは何かっていうと、その列車別に釧路開発埠頭からこう来るときは、はい、なんですかね、石油の種類別にはなってるんですけど、はい、行き先別にはなってないんですよ。だから行き先はバラバラなんですよね。だからそれを、まあ、整理をすると、例えば、3番線には薩内方面とか、はい、4番線は釧網線方面とか、うん、まあ、そういうような振り分け方を、まあ、するわけなんですね。で、ですね、この時に、まあ、作業の人員っていうのがまずポイントを返す人が、はい、東側と西側に各一人ずついて、で、その振り分けの指示をする、まあ、走車係って僕ら言ってたんですけど、赤と緑の旗持って、こっち来いとか貨車をこう引き離すだとか、はい、まあ、そういうような指示をする走車係が一人いて、それで、まあ、私のような、まあ、は若手っていうか、それは連結係っていうことで、はい、これ4人いたんですよね。で、その惰性で貨物列車がこう流れてくるんですけど、それにこう飛び乗って、まあ、ブレーキをちゃんとかけてうまくこう連結をするようにしてたという、まあ、そういう作業が、まあ、あったんですね。大体こういう作業を1日3回から4回ぐらいしまして、で、根室本線っていうか帯広方面へこうタンク車を運ぶには、まあ、だんだんタンク車重たいので、スピードがあまり出ないわけですよ。でそうするとどうしてもやっぱり深夜夜中に、まあ、当時は夜行列車のマリモーダとかカリカチとかっていうのがあったんですけど、はい、そういうのが走っていった後にタンク車が、はい、まあ、ゾロゾロゾロゾロと帯広方面で走っていくんですね。私の記憶では大体夜中の1時半ぐらいに1本と、はい、次が確か2時半ぐらいにもう1本出てたと、うん、で、まあ、ちょうど今のようなこう寒い時期はやっぱり灯油だとか燃料の需要が多くなるので、はい、そうするとこうタンク車の臨時列車なんていうのも出てくるわけなんですね、うん、それが大体4時半とか、うん、まあ、要はもう朝早くから走っていって、それでこう、まあ、向こうにはもう早朝着くということなんですね、はい、でこの他にも当時まだ私入った時は新富士駅自体も貨物の取り扱いをしてたんで、はい、まあ、ちょっとなんか 中身っていうか、まあ、貨車の見ると肥料類がこう運ばれてたんですね、はい、それからもう一つ忘れちゃいけないのが、まあ、残念ながら2年前に日本製紙釧路工場が、まあ、撤退していったんですけど、はい、当時は十条製紙釧路工場というのがあって、そこからこう運ばれる紙製品が、を、まあ、新富士駅まで持ってきて、で、列車に乗って、まあ、行くわけなんですね。で西港から出てくるタンク車は、まあ、ほぼほぼ専用車なのでタンク車しかいないんですね、はい、だけどその十条製紙からこう来たり、それから十条製紙に渡す化学薬品ですね、そういうものはなんか釧路とその帯広貨物だとかっていう区間でこう走る貨物列車に途中に挟んでいくんですよね。でそうすると例えば新富士駅に着きました、で、十条製紙からの貨物列車が、まあ、3両とか5両とかそういう連結をするわけなんですけど、まあ、一回その機関車がバーッとこう引き上げ、お楽しけならお楽しけ方面に引き上げていって、で今度その、まあ、留置線って言われるところに、まあ、貨車がこうセットされているので、はい、そこに連結して、それでまたお楽しけ方面に行って、でその本体の列車とこう連結すると、はい、それで一つの列車が出来上がりみたいな、だからその、まあ、僕らはこう貨物列車って 筋が寝てるっていうので、まあ、スピードが遅いので、はい、でやっぱりそうするになるとこう貨物の到着時間というのはやっぱ遅いわけですよね、
はい、
そういうこうなんですかね、まあ、僕らはシャア扱いとかっていうことで言ってて、あの貨物列車、あの貨車にこう荷物をこういろんなものを積むと、まあ、そういうことになるわけなんですよ、はい、だからやっぱり昔のこう貨物列車ってまあやっぱり手間暇やっぱかかるわけなんですよね、はい、それでまあ昭和20年代30年代って、まあ、まだまだ貨物が全盛時代だったので、はい、荷主さんたちがその貨車の奪い合いをするわけですよね。うちの方によこせだとか、この貨車をこれよこせだとかって、はい、でやっぱり断ってた時もあるようで、うん、なんか例えば根室から出てくる海産物だとか、
あ、
まあ、やっぱりこう繁忙期になるとやっぱりすごい貨車がやっぱり必要なんですけど、うん、でも足りないとかですね、まあ、そういうようなことがまあ発生してたんですね。でもやっぱり手間暇がかかるので人がやっぱりたくさんいるので、だから当時の新富士駅はその、まあ、僕らこう外で作業するので外勤とかって言ってたんですけど、その走車係とか、僕らみたいな連結だとか、それからポイント転換の、
はい、
でその他に内勤で貨物係さんっていうのがいたりとか、配車係とかっていうのがいた。だから新富士駅には当時50人ぐらいいたんですよね、うん、でしかも僕ら外勤は24時間勤務なので、はい、当然こう、まあ、1ヶ月のうちに、まあ、大体3分の1ぐらい出勤して、あとはまあ非番だとか高級がこうくっつくという、だから非常にやっぱり、まあ、当然言うと非効率的なんですね、こういう貨物列車っていうのは、うん、まあ、だからまあだんだんなくなっていったっていうのは、まあ、あるんですけど、でも今は新富士駅なんか見ていただくと分かるんで、コンテナ車がもうメインなんですよね、
はい、
あれだと、まあ、トラックでこう工場とかから出てきて、
はい、
もうそれをただフォークリフトでただポコンと乗せるだけ、
はい、
であれではチップがついてて、でもう全て行き先だとか、まあ、何時に到着するだとかっていうのが、まあ、分かるわけなんですよ。で、もっとやっぱりこう貨物列車を増やした方がいいって最初に言ったんですけど、
はい、
まあ、貨物だけじゃなくて、まあ、今もう宅急便、ね、黒いにゃんことかとかですね、
はい、
飛脚持った業者さんとか、
はい、
いっぱい出てて、もう今もう鉄道に入る余地はないんですけど、でもその宅急便 のなんか荷物って、まあ、今北海道内だと、まあ、ほぼほぼトラックで運んでるんですけど、はい、東京あたりだと貨物列車で運んでたりするわけなんですよね、うん、だからなんかそういうで、まあ、まあ私の勤めてる新聞社も昔は貨車じゃない客車でこう新聞を運んでた時も、まあ、あったりだとか、うん、それからフィルムですね、例えば根室で撮った写真をフィルムをその運転席に置いて、
はい、
もちろん料金払うんですよ、
で
運んできてもらったとか、なんでそういうようなことがなんかもっとできれば、
うん、
もちろん到着の駅で、まあ、我々、まあ、待ってるわけなんですけど、なんかそういう気軽になんか荷物がこうピュッと運べるようなのがあればいいんじゃないかなと思うんですよね。新幹線今一部やってるんですよね。
なんか聞きますね、
はい、東北地方で、はい、その鮮魚ですね、その日競りにかけられたやつが、
はい、
新幹線に乗ってビューともうすぐ八重洲だとかに運ばれるっていう、だから大空もどうなんですかね、なんかそういうボックスみたいのがあって、
はい、
で札幌まで運ぶとかって言ったら、取りに来てもらってなんかダイヤルなんか暗証番号かなんか
し
て
て、
それで、なんか荷物を取れるだとかですね、なんかそういうのがあるとなんかいいのかなとかっても思うわけですね。
はい、
まあ、この間コンテナの話してた時にそのコンテナ列車のコンテナを改造して人が乗れるようにした方がいいんじゃないかとか言ったんですけど、まあ、なんかそういうのを含めてなんか貨物列車をなんかもう一回見直しをしていただくと、で今コンテナ運ぶ呼気とかってもまあ早いんですよね、昔 の, その をそういうタンク車だとか、はい、それからあの、まあ、有害車って言われる屋根のついた貨車だとかって、はい、まあスピードが遅いわけなんですね。だからやっぱり今はもうスピードがアップできますから、なんかそういうことで貨物列車がどんどんなんかこう注目されると、こう鉄道の意味もあるし、今あの専門線とか花咲線も走ってないんですけど、はい、まあ、専用の、まあ、今あの DF200 っていう、まあ、ちょっと大きめの、機関車があの走ってるんですけど、まあ、これ専門線に 入れるか花咲線に入れるかどうかっていうのはちょっと私技術的なものは分からないんですけど、でもそのなんか空いてる座席とかでなんかこう貨物運んだりだとか、はい、なんかそういうことがまあできちゃうと、もっとなんか楽しい、使い方ができちゃうんじゃないかなと思うわけなんですね。だからあのちょっとこの貨物利用っていうのはなんか今後一つのポイントに なんかなるような感じはするんですよね。そうだ、さっきあの花咲線とか専門線の話してたんですけど、中斜里駅ですね、中斜里駅のすぐ近くにあの天才工場がやっぱりあって、はい、 あそこにあの昔のタンク車とかでこう石油類を持ってったり、はい、それから製品は確か今もあのトラックでコンテナで運んでるはずなんですよね。だからなんか大きい工場は、あ、例えばあの音別の大塚さんだとか、はい、まあ、今あの音別駅は貨物取り扱いないんですけど、でも大塚さんは今でもあの新富士駅までこうコンテナを持ってきてもらって、はい、で新富士駅から運んでるんですけど、なんかそういう大きい工場の方々は、方々はっていうか使ってもらえるとやっぱりなんか使い勝手あるんじゃないかなと。であの最初にあの新富士駅で十条接したんですね、はい、そこに入ってたっていう話はしてたんですけど、あの今の王子マテリアさんも、はい、お楽しき駅から汽船が出てて、うん、それであの製品なんとか運んでましたし、はい、だからあのやっぱ工場があるっていうことは貨物のなんか使い道っていうかそういうのがあるような気するんで、もう一回あの大きい工場の皆さんはぜひ貨物の引き込み線を作っていただいて、はい、あのなんかちっちゃい珍しいなんかディーゼル機関車なんかもあると我々の目もあのすごく輝いてきますんでちょっと検討していただければと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。